素晴らしい賛美感謝します。今日はヨハネの15章から、主はブドウの木であり私たちは枝です。私たちはブドウの木につながっていくときにその豊かな主の恵みの上にさらに豊かな恵みを受け取れることを感謝します。聖霊様が私たちを今日御言葉を通してそして、本当にこの賛美の中に住まわれる主が私たちに今日触れてくださり恵みを豊かに注いでくださっていることを感謝します。私たちますます豊かな恵みを注がれるようにもう一度祈っていきましょう。シュンシュンシュン、ハレルヤ、主を感謝します。御言葉なる主が、私はブドウの木であり、あなた方は枝です。本当に私と人間があなた方、あなた方が私につながる、本当にその豊かな養分と豊かな恵みの上にさらに豊かな恵みを受け、主の栄光のためにどんなことでもすることができると私たちに約束してくださっていることを感謝します。私たちは主に離れては何もすることができません。聖霊様、私たちを今日助けてください。 Come Holy Spirit Lord God、 本当に主が私たち今日触れてくださることを期待します。聖霊様を歓迎します。主の豊かな豊かな油注ぎ、主の豊かな豊かな恵みを今日私たちに注いでくださることを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日はヨハネの15章から主はブドウの木で私たちは枝であるというところを共に分かち合っていきたいと思います。15章1節に私は誠のブドウの木であり私の父は農夫ですというふうにイエス様が弟子たちに語られるその御言葉が出てきます。そしてこの4節に私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります、枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません、同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。ここでですね、本当に分かりやすく主は私たちに例えを話してくださっておられます。主がブドウの木で私たちは枝です。そして主に私たちがとどまるとき、主にくっついているときに私たちは豊かに実を結ぶことができます。だけれどもブドウの木についていなければ枝だけで、私たちだけでは実を結ぶことはできません。そしてそう同じようにあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。本当にこの今世界中でこの高校生がですね、このラグビーをしながらフットボールをしながらですね、この死んでですね天国に行ったこの話がもう本当に世界中ですごくたくさん今いろんな教会で明かしされているんですけれども、このフットボール選手はですね、フットボールをしながらこうタックルされることによって死んでしまいました。そしてそうすることによって彼は本当に日曜日教会に行ってもう本当に教会に座ってるぐらいの本当に適当なクリスチャンだったんですけれども、死んでイエス様と出会って本当にあなたがまだ来る時ではないとイエス様に直接言われて、そしてあなたが帰ってこのメッセージをぜひ述べ伝えて、伝えなさいと言われました。それは本当にこの今から大きな揺れ動かしが来る、私に集中すること、私にとどまることを覚えるように人々に伝えなさいと、そのようにこの大きな揺れ動かしの中で私たちが主がブドウの木で私たちが枝であり本当に主ブドウの木であるイエス・キリストにくっついていれば私たちは大丈夫です。そのこの宝ですよね、この奥まった部屋、この主とのつながりというのをしっかりと自分で見つけなさいということをイエス様が語られたと、その高校生がですね、死んでそして戻ってきてですね、そして私はこの死んでる数十分の間イエス様と出会ってきましたということでですね、本当にそれを 聞いて今たくさんのクリスチャンの人々が励まされています。そして私たちもその証で励まされています。私たちは主がブドウの木で、私たちは枝です。そして私たちが主にしっかりとくっついているときに、私たちは実を結ぶことができます。主にとどまる、そして私たちも主の中にとどまる。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができない。そして五節は、私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。ますますこれがもっともっとはっきりと分かるようになります。主よ、あなたなしでは私たちは生きていくことができません。聖霊様は私たちを助けてください。あなたと中にいるなら、私たちは逆に、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできます。その両方があるわけですね。私たちはイエス様に信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないでいなさい。そうすればペテロのように水の上も歩けるようになります。でも逆に私たちが目をそらしてしまったり、私たちがブドウの木であるイエス様から離れてしまうと、私たちはどんどんどんどん環境の水の中に沈んでいきます。もう環境はもう大嵐、波、もう風、もう恐怖、もう本当に経済がもう今どん底だ、どうするんだ、もう政治ももうこのもう慌ただしく私たちをその嵐に波に集中させようとします。恐れさせようとするんですね。だけれども私たちはブドウの木であるイエス様にしっかりとくっつく練習ができていることを感謝します。油が備えられていることを感謝します。賢い花嫁5人と愚かな花嫁5人というのは、もう何が違ったんですか。両方火が灯っていました。両方この火を灯してイエス様を待っていました。だけれども賢い5人は油を備えていた。だけれども愚かなその5人は油を備えていなかったと書いてあります。そしてイエス様が来られる、そう両方とも10人全員眠りについたというふうに書いてあります。だけれどもイエス様が花婿が来られる、準備をしなさいと言った時に、その油を備えて、油があった人たちはすぐにそれを火を灯して準備することができました。それはイエス様と共に生きるその習慣、そのもうその主とのつながり、そのブドウの木で、私たちが枝で、主なしでは生きていくことができませんということをしっかりとしていた人だったんですね。だけれどもその他の5人はそれをしていませんでした。だからイエス様が来た、準備しなさいって言った時に、ああ油がありません、私たちに分けてください、いや私たちが分けることはできません、これは自分で習得しなければいけないんです、自分でそれを買ってきなさいっていうふうに言うことを見ることができます。だから本当に私たちはイエス様、主よ、あなたの臨在をしたい求めます。 God, we welcome your presence, Lord God. 本当に主の臨在の中に本当にその信仰を与えてくださる、その信仰の創始者である完成者であるイエス様とつながる、ブドウの木である主とつながれるこの恵みを心から感謝します。証を聞いて本当に一人でですね、こう賛美しながら、主の臨在がもう訪れる、それを今体験している、もう素晴らしいことですよね。花嫁として準備している証拠です。その主とのつながりを今この時に持つことが第一優先順位とならなければ、私たちはどんどんどんどんその一番大切なこと、主とつながることができなくなってしまいます。今から大きなこの経済の揺れ動かし、もう政治的ななんとかかんちゃらかんちゃら、もう今からもう本当に忙しく慌ただしく恐怖に陥れる奴隷の霊がやってきます。だけれども私たちは、主よ、あなたに全てのことを委ねます、主に信頼します、主が私の羊飼いであり私は恐れることがありません。このように もう奥まった部屋が主の臨在と主を見つめることのできる、その奥まった部屋がしっかりとある人は幸いである。本当に主とのつながりがしっかりとあって、主よあなたにどんなことでも話することができるし、委ねる、その静まった、その奥まった部屋が整えられた人は本当に幸せで、一番その宝、真珠を見つけた人であります。だけれども私たちがその環境が恐ろしく、波風が吹き、それにどうにか私の力、私の知恵でどうにかやらなければ、それは絶対に海の中にどんどん沈んでしまいます。だけれども奥まった部屋に入り、主よあなたの声を聞かせてください、主よ私を助けてください、知恵を与えてください、もう平安、もう本当に静かさの中で主に導かれる人は幸いである。耳のある人は聞きなさい。2026年大いなる揺れ動かしがある。だけれども私たち、主とつながる方法、主の中にとどまり、主が私たちの中にとどまってくださる、それを知っている人々は幸せな人たちです。心の貧しい人、その本当に主を見つけた、もう主を探し求めるなら必ず主を探すことができる、それが主の約束です。だから主は私たちにこのように語られます。誰でも私にとどまっていなければ枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。私たちは干からびた人生、本当にもう何かを追い求める人生だけれども、それは私たち物質を求めたり、その世の中のものを求めたりすると、それは逃げていくと箴言には書いてあります。だけれども私たちが主を追い求めるなら、主が全てのことを私たちに与えてくださいます。神の国と神の義をまず第一に求めなさい、これらのもの全て増し加えられる、これが約束です。私たちは愚かに見えるかもしれない、こんな忙しい時期になんで金を稼がないで祈っているんだ、頭が悪いんじゃないか、そのように世の中の人たちには思えるかもしれない。もっともっと今から蓄えて、もうその大嵐が来た時に、経済的なその嵐が来た時に、その蓄えでなんとか生きなければいけないんじゃないか、それが世の中の知恵です。だけれども私たちは、主よ聖霊様あなたにより頼みます、主よ命の君であるイエスキリストに、信仰の創始者であるブドウの木であるイエス様に目を向けることができるように助けてください。私たちがそのように主につながって、主を私たち第一にする、神の国と神の義を第一にすると、私たちはこの大嵐の中でも聖霊様の揺らがない平安の中で生きることができるようになります。だから私たちは主の中にとどまる、私の、そして7節見てみてください。あなたが私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい、そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。そして主の御霊の中にとどまるということは、主の御言葉にとどまるということです。なぜなら神様は御言葉なる主、そして約束の神様だからです。だから私たちが主の御言葉をこうやって指さしながら、主よあなたの約束にはこのように書いてあります、主よあなたの約束通りに、約束を成就される主が必ず約束を成就してくださることを感謝します。そのように御言葉にとどまる、主の中にとどまるということは、御霊の中にとどまり、油注ぎの中にとどまり、賛美の中にとどまる、賛美の中におられる主と深い交わりをし、賛美を捧げ、本当にその礼拝があります。そしてそれと同時に主の御言葉にとどまる、この御言葉は揺れ動かない、永遠に変わらない主の約束であり計画です。だから私たちが主の御言葉をこう指を指しながら、おー主よあなたの御言葉の約束にはこのように書いてあることを感謝します、そうすればあなた方にそれが成し遂げられます。なぜなら主は約束の神様であり、私たちが神の国と神の義を第一に求めなさい、そうすればこれらのものを心配したり求めたりする必要が ないと書いてあります。主よ、あなたの御言葉通りに私たち、あなたの約束が成し遂げられることを感謝します。そのように書いてあることを感謝します。そのようにとどまるなら、私たちはその御言葉が必ず成就されます。だからその御霊が私たち主の栄光の中に生きると同時に、私たちは今御言葉を蓄えなければいけません。主の御言葉が私たちのうちに生きて働いて、その御言葉通りになることを主よ今体験させてください。それを本当に信じることができる、それを体験することができるように聖霊様助けてください。御言葉なる主が私たち御言葉にとどまるなら、何でもあなた方が本当に必要なもの、そのこの終わりの時代も大きな揺れ動かしがありますけれども、その中で求めなさい。そうすればあなた方にそれが叶えられます。なぜならあなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。主が栄光を受け取ってくださいます。私たちの証を通して、私たちのこの主の御言葉に生きるこのライフスタイルを通して、主が栄光を受け取ってくださるからです。主よ、そのように終わりの時代、主が必ず私たち責任を取ってくださることを感謝します。聖霊様が私たちを必ず導いてくださることを感謝します。エリアが本当にこの食べるものがなかった時、カラスを通してパンを持ってこられた主が、私たちも本当に食べ物がない時に主が本当に米を増やしてくださったり、いろいろな方法で私たちを食べさせてくださり、主が知恵を与えてくださり、導いてくださることを感謝します。だから私たちは主にとどまること、本当に主はブドウの木であり、私たちは枝であるということを信じること。私たちは枝で、枝だけでは何にもすることができません。どんどんどんどん枝だけだったら枯れてしまい、もう本当にもう燃やされる、そのようになってしまいます。だけれども私たちがブドウの木としっかりつながっているなら、私たちは豊かにその養分をいただき、恵みの上にさらに豊かな恵みを受け取ることができることを感謝します。そうすることによって主が栄光を受け取ってくださいます。私たちはそのブドウの木に、私たちはローマ書10章を見ると、そのつなぎ合わされた枝だというふうに書いてあります。私たちがつなぎ合わされたのは本当に深い憐れみであって、あなた方がこの憐れみの中にとどまっているならば、あなた方は本当にその豊かな憐れみの中に生きることができる。だけれども、その中にとどまっていなければ、それはもう枯れて折られてしまう、もうそれは折れてしまう、そのように書いてあります。だけれども、私たちは本当にブドウの木である主とつながることが一番大切であることを覚え、私たちは主の奥まった部屋の中で、主よ聖霊様、あなたの栄光を歓迎します。そのように主とつながる、そのつながる、そして御言葉の中にとどまる、その中に生きれるこの恵みを体験できることを心から感謝します。そしてこのもう一つあるんですけれども、9節を見てみると、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました、私の愛の中にとどまりなさい。この主の臨在の中にとどまること、主の御言葉の中にとどまること、そして3つ目は何ですか？主の愛の中にとどまることです。その主の愛は、私たち主の十字架の愛を無償で受けることができます。だけれども、その愛の中にとどまる必要があります。私たちはその愛の中にどのようにとどまることができますか？10節、もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。私たちが主の戒めを、主のこの命令ですよね、その命令がしっかり っかりととどまる、その中にとどまることが主の愛の中にとどまるということで、それは何12節に何て書いてありますか。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。主の愛の中にとどまる方法は簡単です。主が私たちを愛してくださったように隣人を愛します。今日のメッセージでもありました、本当にこの比較したり、あの人よりは私はマシだ、あの人よりは劣っている、そうすることによって自分が愛されているとか自分の心を満足させるのではなく、主が私たちを愛してくださっておられます。私たちをユニークな賜物を与えてくださり、私たちを本当にありのままオンリーワンとして愛してくださっておられます。だけれどもその愛を自分だけで、もらって、そしてそれを他の人に流そうとしないなら、私たちは何て書いてありますか、どんどんどんどん枯れていく。なぜならこの流すことがブドウの木にとどまる第3番目の秘訣であるからです。それが聖書に書いてある奥義なんです。私たちガリラヤの水司会、それ両方いつも教えられます。ガリラヤのそのガリリーの水はそれを受けたものを流すから、その中には生命があふれています。もう命があふれ、魚たちがたくさん泳いでいる。だけれども司会はそれを流さないので、もうそれがどんどんどんどん溜まっていくように思うけれども、どんどんどんどんその中には命がなくなってしまいます。だから私たちが主の愛の中にとどまります。それはどうやってですか。主が私たちを愛してくださったように私たちがその愛を流すこと、それが主が私たちに戒めとして一番大切なものとして求めておられることです。だから私たちが互いに本当にへり下って、互いを尊敬し合い、互いに本当にこの主があなたを愛しておられます、主があなたを用いてくださっておられます、主が本当に素晴らしい恵みをあなたを通して注いでくださっておられます、そのように互いに尊重し合い、互いにこうつながっていく、そうすることによって私たちは終わりの時代、揺れ動かない偉大なる主の花嫁として、主のネットワークが築けていけることを感謝します。私たちがブドウの木で、私たちはブドウの木にしっかりとつながる枝として、本当に素晴らしいネットワークができている。そのように花嫁が整えられる、ブドウの木が整えられる、豊かに実を結ぶ、そのようになることを期待します。そして私たちがこの13節に、人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。本当にこの何ですかね、大きなこの愛、一番の愛は命を捨てる。これを父なる神様は誰に要求されましたか。御子イエス様に要求されました。それは私が父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じ、これは法則であり原理であり秘密であり奥義であり、このことをあなた方が実行するなら必ず主の愛の中にとどまることができる。だから私たちは互いに愛し合います。互いに許し合いなさい。その許せないと思った瞬間、主の愛がそこでピタッと止まってしまうんですね。だから私たちは、主よ、あなたの愛があふれ流れるように助けてください。あの人の、私たちも憐れみを受けているように、あの人にも憐れみが行くように、主よ、私の心を助けてください。そのように他の人を批判したり裁いたり憎んだりすると、本当に自分の中に平安がなくなってしまいます。だけれども、主よ、あなたの愛が、あの人にも、あなたの祝福が、あの人にも流れていきますように、そのように祈った瞬間に命を得、また豊かに得れる、この素晴らしい御言葉の秘密、奥義が私たちに述べ伝えられていることを感謝します。そしてそれがこの御言葉にとどまることであり、主にとどまることであり、ブドウの木にとどまることであると、イエス様は教えてくださっていることを感謝します。私たちが本当にこの 私があなたに命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。あなた方は私の家族です。あなたは私の中にとどまることができます。でそれを聖霊様が助け主として私たちをそれを行えるように助けてくださるこの恵みを心から感謝します。私はもはやあなたをしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。この秘密、この奥義、この神の国の啓示を私たちに教えてくださったイエス様もそれをすることによって父なる神様の愛の中にとどまることができる、このもう永遠の昔からの定めを私たちに教えてくださったことを感謝しようではありませんか。この秘密をイエス様私たちに教えてくださり、それをできるように助け主聖霊様を送ってくださったことを感謝します。愛の霊であり愛の油注ぎである聖霊様、私たちが互いに許し合い、互いに愛し合い、互いに使い合う、互いにへりくだり、他の人を本当に尊敬し合うことができるように助けてくださるこの恵みを心から感謝します。そのように私たちの心を守ってくださり、私たち本当に主の御心第一番目のこの戒め、主を愛すること、そしてその2番目も同じように大切、それは何ですか？互いに愛し合うことです。それが本当にこの終わりの時代の第1番目の練習なんです。お互いに集まって本当に1部と2部が一つになって、本当にまたさらなるこの私たちの教会一致が与えられることを期待します。なぜなら あの人に会いたくないから1部に来ると、そんなことで主の恵みを受け取れるわけがないんです。私たちは互いに家族として、互いに本当に主の愛の中で一つになることを聖霊様は願っておられます。そうじゃなければ悪しき者は必ずそこをついてきます。あの人はあなたにこのようなことを言ったではないか、あの人は今あなたをこのように見たではないか、あの人はあなたをどうのこうの思っている、そのような思いにやられてしまうんです。だけれども主よ、これらのことを主に委ねます、信頼します。今からそれができるように聖霊様助けてください。私の力ではすることができません。だけれども聖霊様が助け主として来てくださり、その命を得また豊かに得る方法を教えてくださり、そして助けてくださることを感謝します。私たちが本当に主を選んだ、主を私たちが主を選択します、イエス様を信じたいです選んだのではありません。私たちがあなた方、主が私たちを選び、あなた方を任命してくださいました。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。その実が残る方法は何ですか？私たちが最後まで許し合い、愛し合い、神様の家族として一つになるときに、私たちはその実が残り、その喜びの冠として、よくやった、良い忠実なしもべだ、本当にあなたが小さいことに忠実だったので、あなた方に大きなものを任せる。17節にあなた方が互いに愛し合うこと、これが私があなた方に与える戒めです。これが秘密です。これが奥義です。これが重荷となるわけがないんです。私たちの力では到底できないです。主は憐れんでくださいってその祈りをしたときに、私たちに与えてくださる秘密はこれです。私があなたを愛したように互いに愛し合いなさい。これをあなた方の心に置くなら、あなたは私の愛の中にとどまることができる。この真珠、この宝を二度と手放す必要がない。なんという恵みでしょう。もちろん主を愛し、主につながる。だけれどもそれを維持することは、互いに愛し合い、その主が与えてくださったこの愛を他の人にも分け与えたいと願う。あの人にはこの愛を与えたくない、あの人にはこの祝福を、そういうふうに思った瞬間、自分自身が自分同じ計りで自分自身を測ってしまい、裁いてしまうんです。だから主の栄光がいきなり見えなくなる、主の臨在がいきなりなくなってしまう。どういうことですか？ この奥義を忘れてしまったんです。私たちは主の栄光があふれ流れることを願います。それは主の愛の中にとどまる奥義、ものすごい秘密、この宝をイエス様ご自身が私たちに教えてくださいました。それはあなた方が互いに愛し合いなさい、この愛の中にとどまりなさい。そうすれば私の中にとどまり、私もあなたの中にとどまることができる。ハレルヤ。この奥義のこの観点でこの御言葉を読んでいくと、ああ主よ、あなたの素晴らしい知恵、素晴らしい恵み、素晴らしい憐れみを心から感謝します。主よ、あなたが私たちの足を洗ってくださったように、互いに足を洗い、本当に愛し使える、そのような心、本当に互いに憎み合ったりしてしまうと滅ぼされてしまいます。これは私たちの心の中でもやっても、それがこの潜在意識のこの霊的ネットワークに影響があるというふうにイエス様は教えてくださいました。心の中でもその人を、あの人は嫌だと思った瞬間、その人を殺してしまうことになる、その人を断ち切ってしまうことになる。それをすると私たちが豊かな実を結ぶブドウの木のこのネットワークができない。だからあなたの心の中でも、あの人は嫌だ、あの人から避けようと、そういうふうに思わないように聖霊様助けてください。私たちのこの潜在意識の中、心の中でも、主よ、あなたが私たちを愛してくださっているように、他の人を愛する主の愛が私たちの心を守りますように、聖霊様助けてください。そのようにすると本当に主の愛が豊かに流れていく、本当にそのような練習を今から始めなさいと。私にとどまることを一番としなさい。今日教えてくださいました主の臨在の中に、賛美の中にとどまること、そして主の御言葉に、主の知恵の中にとどまること、そして主の愛の中に、互いに愛し合うことによって、この愛があふれ流れることによって、愛の中にとどまることです。これを主の友として、本当にこのしもべたちには知ることができない主の子供たちに、この奥義、この豊かな知恵を与えてくださったことを心から感謝します。聖霊様が私たち互いにへり下って、互いに愛し合うことができるように助けてください。みんなで祈っていきましょう。主よ、私たち、主がブドウの木であり、私たちは枝です。私たち枝で本当に主のブドウの木にしっかりとくっついているなら、その根っこから私たち、私があなた方に話した言葉によって、あなた方は清いのです。清い花嫁として、主は私たちを塩によって洗い清めてくださっておられます。本当に私たちが主の御言葉の中にとどまる、主の賛美の中に住まわれる、主賛美をし、本当に主を礼拝する、その主とつながる、そのことを主を願います。それでもそれだけではなく、主を与えてくださった愛が私だけにとどまるのではなく、主をこの豊かな愛が他の人にも述べ伝えられ、他の人にも明かしされますように、この素晴らしい愛を全世界に広めるように、主よ、私を用いてください。主よ、この愛がもう全世界にあふれ流れること願い求めます。みんなで主の皆を呼んで祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ。主を感謝します。主が本当のブドウの木であり、私たちは枝です。主よ、あなたの中にとどまり、あなたが私たちの中にとどまってくださらなければ、私たちはあなたなしでは何にもすることはできません。だけれどもあなたの中にとどまり、あなたが私たちの中にとどまってくださるなら、本当にどんなことでも、私を強くしてくださる方によって、どんなことでもすることができることを感謝します。私たちが本当に主から離れ、干からびていく人生を生きるのではなく、主の中にとどまり、豊かな恵みの上にさらに豊かな恵みを受け取ることができる、 主の満ち溢れるこの愛の中に生きることができるように、聖霊様助けてください。私たちが主が愛してくださったように、私たちも互いに愛し合うことができるように。そうするときに、私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためだと。主はこのような素晴らしい秘密、御国の秘密、この奥義を私たちに今日教えてくださったことを感謝します。信仰の創始者であり完成者であるイエス様からとどまるその方法を、主よ本当に分かりやすくイエス様は御言葉を通して今日教えてくださったことを感謝します。主を愛します。それと同時に互いに愛し合うこと、それがものすごい大切な天の御国の真珠であり鍵であるよと今日教えてくださったことを心から感謝します。このように愛し合うことができるこの神様の家族を与えてくださったことを感謝します。私たちが互いに愛し合うとき、聖霊様が働いてくださいます。互いに私たちが愛し合うとき、主の栄光が表されます。聖霊様が力強く働いてくださり、主の愛を私たちを通して全日本へと、本当に今自殺者が増えている、その今もう歴代1位になっている、もう本当にその中で主の愛を慕い求める人々が多くいます。主よ私たちもこの主の無限の愛が溢れ流れるように、人々が主の愛を求めて教会に来て、教会に来て癒された、愛に触れられた、本当に満たされた、主よ感謝しますと、それがまた証へとなっていき、大勢の人々が主を知りたいと願うその日が今来ていることを感謝します。世の中はどんどん暗くなり、どんどん揺れ動かしが激しくなってきます。だけれども主の家には、主の平安と喜びと愛が本当に豊かにあり、本当にそれを慕い求めてくる人々が癒され、本当に潤され、本当に証したい、こんな素晴らしい人を他にも知ってほしい、あなたにも知ってほしい、私は癒されました、私は救われました、あなたにもこの愛が届けられることを願います。このようにどんどん広がっていく主の愛のネットワークへとなるように、聖霊様助けて用いてください。期待します。2026年素晴らしいことが起こります。主が大いに豊かに注いでくださることを期待し、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。すぐにご祝福をお返しします。主は素晴らしいことを計画しておられます。素晴らしい主のこの愛の中にとどまることができますように、聖霊様助けてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ハレルヤ。すぐにご祝福をお返しします。